小湊八葉の八葉のクローバー。皆さんこんにちは、小湊八葉です。この番組は私小湊八葉がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ここ最近の出来事がですね、私昨日朗読劇のフェアリーテイルシアターさんのダーティークラウズという作品に出させていただいてて、まあ、昨日千秋楽で終わったんですけど、いや結構なんかすごい今余韻に浸ってて、あんまりそんなに余韻に浸るっていうことが、まあもちろんね浸る時もあるんですけど、なんかすごく素敵な空間だったんですよね。まあ、来ていただいた方、一緒にその空間を、体感してくださって本当にありがとうございました。ダンスのねお話で、ダンス部がバチバチなお話だったんですけど、私はそのダンス部の部長で、でまあちょっとめちゃくちゃな性格だったんですけど、まあ、家庭環境とかが、まあ、ちょっと、ね、抱えてるものとかがあって、でだから、まあ、努力で成り上がってきたっていう、そこに絶対的な自信を持ってて、でだから才能だけでなんか輝いてる人とか、才能でなんか得してる人みたいな人のことをもう大っ嫌いみたいな感じで言ってて、だから普通に努力しない人のことを普通に叩くし殴るみたいな感じで基礎がなってない人がダンスが上手いわけないでしょみたいな感じのすごいツンケンしためちゃくちゃな役だったんですけど、そんなね意地悪なことをみんなにして、でその子がどう成長していくのかみたいな、まあ、ダンスを通じて、で、まあ、だからダンスがね結構多い作品だったんですけど、ダンスはすごく大好きなので、そんな大好きなダンスをまあ、こうやって舞台でできる機会があるっていうことがまず幸せなことだなって思って、でキャストさんが何よりこう皆さん本当にこうみんないい人 でこんなにいい人ばかりの環境の中でやらせていただける、こんな幸せなことないなっていう風に思ってて、でダンスにみんなでねダンスの稽古に打ち込んで、みんなで汗かいたり筋肉痛になりながら、もう本当になんか青春なお話だったんですけど、もう本当に青春そのものっていう感じで取り組ませていただいて、でそんな、取り組んだ作品を、本番で見ていただいて、ですごく劇場の雰囲気がすごい素敵な雰囲気に包まれてるなって思って、素敵なね方々ばかりが見に来てくださってたのかなっていう風に、感じました。終わった後のそのカーテンコールも全公演ダブルでカーテンコールいただいて、でなんか拍手が鳴り止まないような感じっていうのも、なんかすごいもうすっごいなこれと思って、なんかいや本当に素敵な、もうちょっと語彙力なくなる、本当に素敵な瞬間を、なんかあの場にはその瞬間が生まれてたなっていう風に思ってます。本当に関わってくださった、皆さんありがとうございました。はい、そんな感じですね、私の最近の出来事は。それでは番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは小湊八葉の八葉のクローバー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずラジオネームランラン、最近プチハッピーを送ります。お釣りで2000円札をもらいました。おお、レアキャラすぎて思わず二度見、プレミアかもと、キバン号 まで調べましたが、特に価値はなく即使用。ただ支払いで出したら店員さんも二度見していて、やっぱりレアキャラでした。おー、2000円札は随分レアキャラでしょう。私は2000円札に出会ったことないです。すごくない？結構すごいけど、なんで使っちゃったの？でもまあそりゃ使うか。でも財布にねずっと入れててもしょうがないか。でもすごいね。また回ってきたら教えて。そんなないけど、そんなそうそうないと思うけどね。すごい、プチハッピーありがとうございます。なんかこっちまでハッピーになった。ありがとうございます。ランランありがとう。じゃあ次、ラジオネームヒロさん。ハインリヒミュラーアンネローランド役お疲れ様でした。今回は歴史と SF の融合作品で、男子の心をくすぐる大好物のジャンルでした。しかもアンネが冷徹妖艶で、今までに見たことがない四つんが見れて終始釘付けになりました。役作りで苦労したことがあれば教えてください。また電子パンフレットへ各キャストの好きな言葉がモールス信号で書かれていて、人生初の解読は楽しかったです。感激後、平和の中に生きている今に幸せを感じました。素晴らしい作品をありがとうございました。ありがとうヒロさん。そうね、モールス信号のね、あの好きな言葉、私もね書いたんですけど、あのヒロさんね教えてくれたよね、その講演後のねチェキ1回の時に。あのなんかちょっと間違っちゃってたみたいで、ちょっとね一文字違ったみたいで、ちょっと不思議なね言葉になってたんですけど、まあね、まあその時にね伝えたからまあ大丈夫かな。でもモールス信号、私あのこのハインリヒ・ミュラーの舞台でモールス信号という存在を知ったので、まあ、それも勉強になったし、あと、まあ、そもそもこの作品自体が、まあ、ヒトラーとかがね出てくる、まあ、結構こう、なんて言うんですかね、本当に歴史、まあ、今のこの今を生きている人に、まあ、本当に一人でも多くの方に届けたいなと思う内容の作品にはなっていたんですけど、私はその歴史上に出てくるキャラクターではなくて、まあ、未来のキャラクター、2188年を生きているアンネ・ローランドっていう役を演じさせていただいたんですけど、それは未来のなんか特殊機関ワーグというの機関のボスをやらせていただいて、で結構ね、ヒロさんが言ってくださってるように冷徹で、本当に感情が見えない役で、まあでもそれはアンネがこれまでいろんなことを経験してきて、でその中でボス でどれだけ自制しながらやってるかっていうところから来る、これまで積み上げてきたもので完成されてるアンネ像だったので、私もすごいかっこいい、てかかっこよすぎてこんな人間いるのってぐらいの感覚でアンネという役と向き合っていたんですけど、私もまあ冷徹すぎてちょっと怖すぎる役ではあったんですけど、なんかでもここまで強い、まあね、今の時代女性とか男性とか、またそこもねなんかこうはっきり言うのもねちょっとまあちょっとねニュアンスが変わってくる時代にはなってきたので、まあなんかアンネ自体も女性ではあるけど、なんかかっこよすぎてちょっと女性なのかっていう、本当にすごい よくわかんない空気を持ってる役だったんですよね。見に来てくださった方はね、その不思議なアンネを見ていただいて、まあね伝わったかな、アンネのかっこよさはとか思うんですけど、でもこうやって役と向き合ってるとやっぱりアンネを好きになっていくんですよ。やっぱり自分の向き合っている役のいいところばっかり見えてくる。だけどそのまあ全体の キャラクターたちとのバランスだったり、立ち位置、アンネという立ち位置だったりっていうので、自分が見ているアンネのことを好きになっている状態じゃないですか。好きな状態を出してもそれはそれで作品として成り立たなかったりするなーって思って、なのでまあ好きになりすぎるのも良くないなとか思いながら、まあそう、そこのね塩梅とちょっと戦いながら、だってアンネはあくまでも愛されるキャラクターではないので、まあ受け取り方はね、一つのセリフを言って、そのセリフを100人が100人同じ受け取り方をするかって言ったらそうじゃないので、まあ100人いたら100人違う受け取り方をしてもいいっていうふうに思ってるので、なんかまあだけど私自身がアンネっていい人なんですよっていうふうに出しちゃったら、それは成り立たないっていうので、なんかすごいね、向き合ってる中でね、すごいいろんなことを勉強させていただきました。まあもちろんね、ヒトラーというお話自体も、歴史とかの勉強もすごい勉強になって、すごいいい経験になったなっていう風に思ってます。見に来てくださった方ありがとうございました。そしてヒロさんもね、お便りありがとうございました。以上、クローバーメールのコーナーでした。小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、そろそろエンディングのお時間です。ここで告知をさせてください。朗読劇美女連館の計に、主演で出させていただきます。こちら私はチーム妖艶の公演に出させていただくんですけど、チーム妖艶の 日程が7月の18日と20日になります。でこちらのイベントが7月中に2回ありまして、私が出演させていただくのは7月4日18時半からフェアリーテイルシアターファンイベント7月号、そして7月25日13時から、同じフェアリーテイルシアターファンイベント7月号に出させていただきます。で、こちら7月4日の時にこの朗読劇美女連館の計のまあ、オープニングイベントみたいな感じの内容になっているということなので、朗読劇見に来てくださる方はそれも合わせて楽しんでいただけたらなと思ってます。で、7月25日の方はその美女連館の系のアフターイベントみたいな形になってます。はい。で、次が8月の12日から16日、ダンケさんの20周年プロデュースステージの、ハッシュタグつくつわ、カタカナでつくつわで、X の方で調べていただくとすぐ出てくる、かと思うんですけれども、8月12日から16日、大塚よろず劇場にて、公演が行われます。こちらは、チェス盤の上で踊らされたチェスの駒たちのお話になっております。こちら出演させていただくんですけど、私はダンケさんは初めましての団体さんで、まあ、ミニは何度か見に行かせていただいてて、アクションが多い作品になっています。アクションだったり、まあ、役によってで、ダンスをする役があったりだとか、まあ、結構全体的にこう、すごい、アクション多めの、なんか、すごい、なんて言うんですかね、パンパンパンパンみたいな感じの、走り回ってるような、なんか、パンパンパンっていう場面がすごい変わるような、なんか、すごい、見ていて、忙しいような、楽しいような、ワクワクするような、ドキドキするような、作品だなというふうにダンケンさんの作品は感じています。そんな作品出させていただくということで、私もアクションはねあんまりできるかどうかわかんないんですけど、でももう挑戦、これはアクションをね挑戦する時だっていうふうに思ってますので、ダンスもある役だったらいいなとかは思ってるんですけど、まだね台本がね届くまで楽しみにしたいと思います。ご興味ある方 チェックしてみてください。で、なんとなんとですね、ここでこの、ラジオクロニクルの四つ葉のクローバー、公開収録が決定いたしました。9月の19日土曜日にこちら二部制で行わさせていただこうと思ってるんですが、一部は、まあ今までやったことあるんですけど、その普通にラジオの公開収録を皆さんの前でラジオを、収録していくっていう形で、でまあラジオで話せないような会場限定トークがあったりだとか、まあドリンクを飲みながらお楽しみいただけるたりとか、あとはまあ会場でまあプチイベントみたいな形ですね。ラジオ収録終わった後。っていう風にさせていただきたいなと思ってます。で、2部が、完全にもうオフ会みたいな形にさせていただければと思ってます。なんといっても、番組が、2年半突入で、ありがたいことに、皆さんがいつも楽しいお便りを送ってくださったり、まあ、チェキですね。チェキを、予約してくださったり、まあ、ラジオをね、聞いてくださってるおかげで、もう本当におかげさまで、2年半突入することができました。今後もね、皆さんに四つ葉のクローバーのような、幸せなきっかけになるようなひとときお届けできるように、していきたいなと思ってますので、ぜひぜひ参加していただいて、で、一緒にオフ会を楽しんでいただけたらと思ってます。はい。オフ会の内容はね、詳細が、公開された時に見ていただいて楽しそうだなって思ったら、ポチッとしてみてください。はい、私も公開収録とオフ会、この日9月19日土曜日、できることを皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それでは、小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、今日はここまでです。ここまでのお相手は、オフ会と公開収録が決まって皆さんに告知することができてハッピーな小湊四つ葉がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。